AI ネットワーク声の写経羽島ナンバー2062018年9月1日発行所社会福祉法人羽島市社会福祉協議会郵便番号501-6255羽島市福祉町朝平3丁目25番地福祉ふれあい会館内電話058-391-0631ファックス番号391-0632翻訳公正ともに翻訳サークル羽島写経羽島は年6回奇数月の発行です。声の写経羽島ナンバー206 9月1日号の主な内容は研修地域福祉を推進するために福祉協力校活動紹介福祉の心を広げよう中央小学校我が町のボランティアさん地域包括支援センター高齢者総合相談センター児童センター頼りふれあいインフォメーションなどをお届けいたします。写経羽島は共同募金の配分金により作成しています。本紙に掲載の写真の一部は羽島社友会により撮影されたものです。研修地域福祉を推進するためにふれあいサロンボランティア研修会楽しいサロンは笑顔から市内では現在約50カ所でふれあいサロン活動が行われています。ふれあいサロンは一人暮らしや家の中で過ごしがちな高齢者が気軽に楽しく集える場です。こうした方々の孤立の予防や解消、見守り、そして介護予防が目的で今後ますます重要な取り組みになると期待されます。その一方で担い手の負担が大きい内容のマンネリ化など運営について様々な課題を抱えるふれあいサロンも見受けられます。そこでこうした課題を解決するきっかけづくりを目的に岐阜県レクリエーション協会により講師を招きしふれあいサロンボランティア研修会を7月13日に行いました。当日は講師の軽妙な語り口と楽しいレクリエーションとが相まって笑い声の絶えない研修会となりました。また学んだレクリエーションの多くが座ったままでできかつ道具や材料を必要としないものでした。こうしたことから参加者からすぐにでも活用できるものばかりでよかった自分が楽しむことの大切さを痛感したなどの感想を聞くことができました。ボランティアの皆さんのますますのご活躍が期待されます。介護予防ボランティアフォローアップ研修会介護予防は任せて今回では毎年介護予防ボランティア養成講座を開催しています。この講座は自分が住む地域で介護予防のための通いの場を立ち上げ運営する人を養成することが目的です。これまでに70名以上の人が修了し集会所などで運動を通じた介護予防の取り組みを行っています。こうした場で活動している養成講座の修了者から養成講座で習ったことをもう一度復習したい運動の内容がいつも同じ新しいことも取り入れたいなどの声も聞かれるようになりました。そのため養成講座の修了者を対象に介護予防ボランティアフォローアップ研修会を7月20日に行いました。約30名の参加者があり養成講座で学んだ羽島ニコニコ体操の復習をしたりそれぞれの介護予防の場での取り組みや工夫について情報交換をしたりしました。地域での介護予防の取り組みは高齢者が住み慣れた地域で生活を続けられるよう地域住民で支えることだけでなく高齢者自身も自らが持つ力を生かし介護が必要な状態となることを防ぐ点においても効果を上げています。今後もこうした研修を実施し 継続的な取り組みになるよう支援していきます。修了者が運営する介護予防教室、阿字賀町市場健康体操、正木町生き生きクラブ、曲がりニコニコ会、大浦なごみの会、三柳仲良し会、荒井生き生きクラブ、その他ニコニコクラブ、社協主催、平成30年8月1日現在。社会福祉委員研修会、重要性を再確認。多くの人が住み慣れた地域で家族や友人と一緒に幸せに暮らし続けたいと願っています。しかし人と人とのつながりの希薄化などを理由に、一部の地域住民の社会的孤立や福祉課題の潜在化などが問題となっています。そこで本会では約300人の皆さんを社会福祉委員として委嘱しています。気づく、つなぐ、協力するを主な役割とし、地域福祉の推進役として各地域で活動していただいています。こうした取り組みは福祉課題の早期発見や解決につながるなど一定の効果を上げています。この社会福祉委員の皆さんがより一層活躍できることを目的とした社会福祉委員研修会を7月25日に行いました。当日は社会福祉委員の役割を改めて認識していただけるよう、社会福祉委員が地域住民の困りごとに気づいて民生委員などにつないだことで解決した事例を紹介したり、参加者同士で各地域の取り組みについて情報交換する場を設けたりしました。この研修会が社会福祉委員の皆さんの活動に大いに役立つことを願っています。いろんな場でご活用ください。端島ニコニコ体操。端島市社会福祉協議会では介護予防を図ることを目的とした端島ニコニコ体操の普及を図っています。飯柄ふりあいサロン竹花町では積極的に端島ニコニコ体操を取り入れています。このストレッチは座ったままでもできるのね。この体操を行っている団体を紹介しますので、希望される場合は本会電話 391-0631 までご連絡ください。福祉協力校活動紹介。福祉の心を広げよう。端島市立中央小学校。本校の教育目標、夢に向かって羽ばたく子、自分づくり、仲間づくりの具現に向け、相手の立場や思いを考えながら言動し、仲間と共に高め合う子どもたちを育てることを目指して取り組んでいます。そのために福祉委員会が中心となってキャンペーン活動を行ったり、4年生が総合的な学習の時間に高齢者疑似体験や障害のある方からお話を聞いたりして福祉の心を学んでいます。温かい心を広げようキャンペーン。福祉委員会が友達の名前をさん付けで呼ぼうというキャンペーンを企画し、相手を思いやる気持ちを持ってもらおうとしました。温かい心を育てるホットハートバードというキャラクターを考え、さん付けの温かい心で育つ卵を育てる取り組みをしました。この活動を通して全校の子どもたちに温かい心が広がってきました。アルミ缶回収。毎週金曜日がアルミ缶の回収日になっています。運動場の朝礼台のところで福祉委員が回収に当たっています。回収したアルミ缶はリサイクル業者に買い取ってもらい、収益金を福祉に関わるものの購入に充てています。高齢者疑似体験。4年生の総合的な学習の時間に社会福祉協議会からお借りした高齢者疑似体験セットを着用して、高齢者の方の目の見え方や体の動きについて体験をしました。お年寄りの狭い視野やぼやけた視界を体験したり、介助者になって誘導したりする体験を通して、高齢者の方の立場に立ったり自分にできることを考えたりしました。特に階段の上り下りを体験した時には 上りの方が大変だと思っていたのに、下りの方が恐怖感があることを体験し、そんな時に手を貸してもらえるととても安心できることなどを感じ取ることができました。このような体験を通して、これからはお年寄りを見かけた時は自分にできることを考え実行していこうという気持ちが高まってきたようでした。生き方学習。大学生の時に事故に遭われ下半身不随になられた方のお話をお聞きしました。事故当時、ベッドから起き上がることもできなかった状態から、車椅子でのバスケットやマラソン、さらにカヌー競技にも挑戦し、パラリンピックに出てメダルを取ることを目指していることや、楽しいことを考えると行きたくなる。不便と不幸は違う。できないことを探すのではなく、できることを探すなど、心に残る言葉をたくさんいただき、人としての生き方を深く学びました。我が町のボランティアさん。羽島市内で生き生きと活動中のボランティアグループを紹介します。羽島社友会。羽島市社会福祉協議会が実施したカメラマンに学ぶ見せる写真の撮り方講座の修了者で結成したグループです。地域で行われている福祉活動を撮影し、社協羽島などで発信していく活動をしています。技術の向上や芸術の追求だけでなく、多くの方に福祉活動に興味を持ってもらえることを目指しています。皆さんの笑顔や真剣な表情などを逃さないように、これからも見せる写真を撮っていきます。写真展も開催しています。羽島市社会福祉大会に合わせて富士羽島文化センターにて写真展を開催しています。また今年度も羽島市からの依頼により会員が撮影した写真を市役所に展示しました。お待ちしています。写真撮影を希望される団体は、活動日の1ヶ月前までに羽島市福祉ボランティアセンター電話 391-0631 までご連絡ください。ただし福祉活動に限ります。関市へ応援に行きました。羽島市社会福祉協議会では7月11日と12日に各1名の職員を関市に派遣し、災害ボランティアセンターの運営支援を行いました。当日はボランティアと活動を結びつけるマッチング係と、ボランティアが安全に活動できるよう留意点等を伝えるオリエンテーション係を担当しました。被災地で感じたこと。災害ボランティアセンターの運営にはさまざまな関係者、関係機関との連携が大切なこと。また被災者の支援には地域住民やボランティアの力が必要なことを改めて実感しました。羽島市で災害ボランティアセンターの設置が決定されたときは、本会が中心となり運営することとなっています。非常時に備え、災害ボランティアセンターの運営訓練の積み重ねは大切です。合わせてさまざまな面で大きな力を発揮するのは、日頃からの人と人とのつながりだと痛感しました。ボランティアは単なるお手伝いではありません。ボランティアが必要な理由を十分理解し、目的を持って活動しましょう。ボランティアに関するご質問ご相談等は、羽島市社会福祉協議会内、羽島市福祉ボランティアセンター電話 391-0631 までお気軽にお問い合わせください。羽島市地域包括支援センター、高齢者総合相談センター、ご存知ですか、成年後見制度の市長申し立てについて。民生委員からの質問。成年後見制度の相談は地域包括支援センターでも行っていますか。回答、地域包括支援センター、はい。認知症などで契約行為ができない、消費者被害に遭っている、財産管理などの心配がある場合はお気軽にご連絡ください。各関係機関の専門家と連携を取りながらご相談に乗らせていただきます。成年後見制度を利用するには家庭裁判所に申し立てをする必要があります。 申し立ては親族が行うのが一般的ですが、保護の必要性が高いにもかかわらず適切な申し立て人がいない場合は市長が行います。これを市長申し立てと言います。後見人が本人に代わってできること、できることの一例を紹介します。1. 預貯金などの管理・解約。本人に代わって財産の管理を行います。財産を維持することだけでなく処分することも含まれます。 2. 契約の取り消し。本人が行った不必要な契約を取り消す権限があります。 3. 福祉サービスの契約。本人が福祉サービスを利用するための手続きをします。地域包括支援センターでは高齢者の皆さんの介護、健康や福祉、医療に関するご相談を受け付けています。お気軽にお電話ください。羽島市地域包括支援センター、高齢者総合相談センター、羽島市福祉ふれあい会館内、電話 394-2521。 児童センターだより。2018後期募集、ちびっこ夢広場、10月から2月全5回、実施時間毎回10時30分から11時30分、対象乳幼児と保護者、定員25組、参加費1000円、5回分、申し込み期間9月4日火曜日から15日土曜日、実施日内容の順によります。いずれも木曜日です。1回目、10月25日ミニコンサート、2回目、11月22日クリスマスリース作り、3回目、12月20日ちびっこクリスマス会、4回目、1月24日食育講座味噌作り、5回目、2月28日おひなさま作り、小学生土曜クラブ、10月から3月全6回、場所羽島市福祉ふれあい会館2階など、対象小学生、ただしリトルシェフクラブは3年生から6年生、申し込み期間9月4日火曜日から15日土曜日、内容が変更になることがあります。クラブ名、日時、定員、参加費の順に読みます。リトルシェフクラブ、クリスマスケーキ、パン作りなど、第2土曜日14時から16時、18名、1800円。室内力クラブ、ドッジボール、バス遠足など、第3土曜日、14時から15時30分、19名、1200円。キッズイングリッシュクラブ、外国人講師による英会話とゲーム、第4土曜日、14時から15時、30名、1200円。ハッピーサロンコーナー、マスクプレイオペレッタ、劇団家具、ネズミの相撲、日時、10月19日金曜日、受付10時、会場10時20分。開演10時30分、終演11時30分、対象乳幼児と保護者、定員50組、参加費大人100円、当日集金、乳幼児無料、場所児童センターアリーナ、申し込み期間9月4日火曜日から14日金曜日、将来子育て支援活動に携わりたい方も見学・体験していただけます。お気軽にお問い合わせください。羽島子育て支援チームの活動、ホットブレイクデー、日時9月12日水曜日、10月10日水曜日、10時から12時、場所児童センター図書室、コーヒーまたは紅茶とパンのセットで130円です。子育て講座、日時9月26日水曜日、10月24日水曜日、10時30分から11時30分、場所羽島市福祉ふれあい会館2階、講師三上博子先生。お気軽にご参加ください。すべてのお申し込みについて会館時間内に各専用申し込み用紙に記入して児童センター事務室の申し込み箱に入れてください。定員以上の申し込みがあった場合は公開抽選を行います。お申し込みお問い合わせは羽島市児童センター、羽島市福祉ふれあい会館4階、電話 391-1226、 ファックス番号 391-1622。 休館日毎週月曜日、第1、第3日曜日祝日。社協会議へのご協力ありがとうございました。 赤い羽共同募金、ご協力をお願いします。10月1日から12月31日、共同募金運動でご協力いただいた寄付金は民間の福祉施設団体等に配分され、地域のさまざまな福祉サービスの財源や設備の向上のために活用されます。皆様の温かいご理解とご協力をお願いします。赤い羽自動販売機設置事業所募集、協賛企業のご協力により清涼飲料水の売上の一部が寄付金となる赤い羽自動販売機を設置いただける事業所や施設等を募集しております。興味を持たれた方は岐阜県共同募金会羽島市司会までお問い合わせください。赤い羽が目印です。3月から正木園正木町大浦に設置しました。市内には7台目の設置となりました。7月豪雨災害で被災された方々を支援するため、岐阜県共同募金会羽島市司会では義援金を受け付けています。ご協力いただける方は岐阜県共同募金会羽島市司会羽島市福祉ふれあい会館内、電話 391-0631 までお問い合わせください。ふれあいインフォメーション、9月はキャンペーン月間です。気づいたら見て見ぬふりせず声かけよう。金銭感覚ができていないようだ。隣に住む高齢者夫婦のことです。夜になっても部屋が暗いので気になって訪問してみると、料金を滞納して電気を止められたそうです。もう少し話を聞いてみると、他の公共料金や医療費を滞納しているなど、お金の支払いがうまくできていないようでした。また何年か前に貸金業者から借りたお金の返済が滞っており、裁判所を通じて督促状が届いていることも分かりました。見て見ぬふりができないので社協に連絡しました。社協職員がご自宅を訪問して確認すると、複数の貸金業者からお金を借りており、いずれも支払いが滞っていることが分かりました。法的な対応が必要と考え、専門機関におつなぎしました。また医療費などの滞納については、年金の中からやりくりをして返済をしていけるよう制度を活用して支援していくこととしました。本人が特定できないよう実際の事例を脚色してあります。キャンペーン知らんぷりしないで関わろう。他人への干渉を必要以上に避ける人や、他人のことに無関心な人が増えています。これらのことが地域住民の抱える問題を潜在化させたり深刻化させたりする原因の一つとなっています。募集、介護予防ボランティア養成講座。自分が住む地域などで介護予防の場を立ち上げ、運営する人を養成することを目的に開催します。対象、講座終了後に介護予防の場の設置に向けた話し合いや運営に携われる方。実施日10月11日から11月29日毎週木曜日、全8回、時間9時30分から11時30分、会場羽島市福祉ふれあい会館ほか。申し込み方法、本会事務局へお越しになるか、または電話にて申し込み。申し込み締め切り10月10日木曜日。情報、介護者サロンニコニコカフェ、介護者同士でお茶を飲みながらお話をしたり情報交換をしたりします。実施日1、温泉会場9月27日木曜日。2、正木会場10月12日金曜日。時間1、2いずれも13時30分から15時30分。会場1、羽島温泉2階面接相談室。2、正木コミュニティセンター2階和室。申し込み不要です。年末年始事業配分希望団体、年末年始に行われる地域福祉在宅福祉サービス事業に対し、 事業費の一部を支援します。対象、市内の福祉団体等、助成額5万円上限。申し込み方法、申請書を羽島市社会福祉協議会事務局まで提出。申し込み締め切り9月28日金曜日。いずれも詳細は本会事務局電話 391-0631 までお問い合わせいただくか、本会ホームページをご覧ください。福祉車両の貸し出し再開について、諸般の事例により、車椅子のまま同乗できる軽自動車の貸し出しを休止しておりましたが、9月3日より再開いたしますのでご案内いたします。羽島市福祉ふれあい会館案内、1階羽島市社会福祉協議会事務局、羽島市福祉ボランティアセンター、ふれあい介護支援センター、羽島市地域包括支援センター、2階地域福祉活動センター、3階羽島市発達支援センター、発達教室もも、相談室もも、4階羽島市児童センター。以上でふれあいネットワーク声の社協羽島ナンバー206、9月1日号を終わります。